穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
そもそもやっぱりこういうスピリチュアルなこととかにパッてこう興味を持ったのは何かきっかけがあったんですか？
そうですね、ちょっと重たいんですけど、うん、3番目の息子を亡くしちゃったんですね。
3番目の息子さんをね、
うん、生後40日で、
あ、生まれてから40日しかいなかったということですね、
うんうん、それで、まあ、私の人生、母が自殺したりとかで、ね、うん、なんか私の人生はなんでこんなに悲しいことばっかりあるんだろうと思って、うん、その息子が生まれてきた意味をこう探索始めたんですよ、うん、で最終行き着いたのが、うん、マスターチャネラーコースだったんです。
なるほどね。
しかもなんとなく申し込んだんですよね、
はいはいはい、
まず恵子さんのことも
知らなかったもんね、
うん、でもなんかこの人、うん、面白そうと思って申し込んだら、うん、はい、
なるほどね、
はい、
だからやっぱりそのスピリチュアルな世界に入るきっかけって人それぞれある中で、しおちゃんの場合はやっぱり本当に産んで40日しか受けね、生きてなかった息子ってなんでだろう、そしてその悲しみとか、うん、まあ、お母さんが今言ったようにね、自殺されたというそういうこうで、この不幸という自分の人生に不幸がこうあ、ね、な体験あるのはなぜなのっていう、なぜどうしてそうなったんだろうというこういう本当にシンプルな問いかけですよね、人生にだね、人生に対してのね、
なんかこう自分で自分の人生にすごく納得したかったんですよ。
そうだ、そりゃそうだよね、
うんうん、ね、そしたら運よく恵子さんのところに行き着いて、
ね、出会っていただいて、うん、ありがとうございます、
ね、なんか魂レベルのこと、うん、本当にいろいろ教えていただきました、ね、
もうリトリートも魂の本当にその人生の圧縮バージョンで人間関係も起こるし、私はすごいだからリトリートやめられないんだなと思って、なんか本当に人はやっぱり意味があって出会うじゃないですか、人生もそうじゃないですか、そういう出会いが圧縮されてそのリトリート中に、そのいろんな体験が起こるわけですよね。だから私はもう本当にエジプトの話していいですか？
はい、
エジプトにも来てくれた時に、でその前から、まあ、本当にしおちゃん私にと仲良く、ね、してなんかいろんな タイミングで会いに来てくれたりとかねしてくれてたんですけれども、なんかもう一つなんかちゃんと私の目を見てないとか、なんかおどおどしてる感じもあったのはあるんですけど、でエジプトに行ってイシス神殿を貸し切って、私たちが儀式をね一緒にしていった時にいろんな言葉が出てきて、で儀式が終えてそれで朝日が昇るそのシーンの時にね、もうしおちゃんが自分の過去性をわーって思い出してたんだよね。
もう すごい強烈な体験でした、
ね、でもすっごい癒しが起こったんですね、まあ、そのストーリーは言いますか？
あ、恵子さんでいらっしゃいます。
あ、そうですね、そのストーリーというのはもう私はその全員の儀式が終わって本当にこう、まあ、日の出を見て、あ、これからまたさらなるなんかステージが始まるなって思ってた時にブワーって泣いて、恵子さんごめんなさいごめんなさいって言ってんって言ったらしおちゃんだったんだね。でしおちゃんが儀式中に過去生で私たちが姉妹で、私が姉で妹で、で私自身がたくさんの人とに、まあ、愛されてたりとか、そのたくさんの人と関わっている中でやっぱり妹であるしおちゃんはもっとお姉ちゃんにこっちに向いてもらいたいし、お姉ちゃんと思ってくれてたんですよね。でそれでそのお姉ちゃんへの、まあ、執着がこう高鳴った時に、もう絶対お姉ちゃん私だけのものにするみたいな気分になった時に、まあ、簡単に言うと、毒を持ったんだよね、
はい、
でよく毒を飲ましてお姉ちゃんって飲まして、で今後もらった時にこう私自身それまだ そのストーリーを聞いててだんだん思い出してくるんだけど、その毒をね飲む時にその飲むって決めたんですけれども、それは毒って分かってても飲んだんですよ。それはその一重に愛する妹がそこまで私を愛してたならば 毒を飲んだとしても死を持っても愛は変わらないと思って、でそれを思い出してね、それでなんか解放、ね、してそれからちゃんと目見れたりとか、もう関係がもっと近くなったりとか、対等になったよね関係が、あれから
そうです ね,
ね、
う
ん、あれそれまではなんかこう私に罪悪感を持ってるかのようになんかケアしてくれるんだけど、なんかケアの仕方が結構なんでそこまでしなくていいよいいよとか思うけど、したかったんですよね。でもその背景にはその罪悪感とかね、償わなきゃって潜在意識の中にあったんだけど、今もケアしてくれるんだけどだけどケアの仕方が全然違う、もうなんか本当にその罪悪感の周波数ではなくて、もう本当にその当時持ってた健全な愛をこうすごく今も感じられる。だから全然なんかね、会わなくてもパッとやったらしってね、こうだあだってなんかこう家族のようになれるみたいな、
すごいあれですよ ね、でもね、
うん、だからそんな風にやっぱりこうリトリートとかこうスピリチュアルなこの世界を現実的に生きていると、現実的な世界も変わっていく。そしてそのエジプトでやっぱりこのあのルクソールで私は覚えてるんだけど、ウィンターパレスというルクソールの素晴らしいこう、まあ、5スターホテル、私たち泊まってないんですけど、そこになんか行って時間を過ごそうってすごい素敵なところでね、でその時にあのまだ本は出してなかったけど、しおちゃんがその作家となった時の私がインタビューしてるそういうのを実際にやってみたんだよね、写真撮ってもらって。でもそれが実現してね、
出版記念パーティーで実現しました。
実現しました。そうなんですよ。そうやってなんかまだ怒ってないけど、そういうリトリート行った先だったり、そのセミナーの中であったりとか、日常のなんか、まあ、お茶会の中でも私やってることは、あなたがこう発する内側のねの周波数は言葉にして絶対それは叶うんですよね。だからそれをなんかすごくしほちゃんは実現してくれた人だなと思うし、そしてみんなそうなんだよって、で私ちょっとねしほちゃんはそれを実現したけど、それをねこうやって実現する人と、はい、なんか実現しない人の違いがあるとしたら、はい、何が違うと思う？しほちゃんは実現したじゃん。
決断力と
行動力です。
行動力、
結局そのいくらこれもね、この本ね、人生に奇跡が起こる扉の魔法を作るまでにも右往左往ってあったんですよね、はい、だけどその都度その都度決断してきたことありますよね。
はい、そうですね、まあ、うん、あの本で言うと、うん、あのもう何度もやめようと思ったんですよ。私には才能ないわ、うん、もうお母さんでいいじゃないかって言ってやめようと思ったんですけど、うん、でも中で嫉妬の感情って私は呼んでるんですけども、うん、まあ、恵子さん含めて、あの知ってる人が本出すと、うん、ちょっとなんかこの辺でもやもやもやするんですよ、
うん、
あ、嫉妬なのかな、うん、でもあそれは私がなりたい、うん、あの像がもうここに目標であるから、うん、なんかこう嫉妬してしまうというか、
うん
う
ん、
じゃないともう嫉妬してなんて怒らへんし、うん、憧れだけで終わると思うんですけども、
うんうん、
でやっぱりあ本ちょ、とりあえずもうあかんっていうところまでやってみようと思ってやってみたら、うんうん、5年目に出せました、
ね、だから5年の月をこうね、うん、そのいろんな感情も含め、
はい、
そしてその出版の流れの中の人間関係も含め、いろいろあったとしても、でもこれは自分ごとだもんね。
そうです、
ね、で自分がやっぱりやるんだって決め続けたんですね、
はい、
ね、そして行動に起こして書き上げたっていうね、
もうすごい、あの本当に出すまでの体験 の、 そのプロセスがすごかったですね、うん、どれだけ自分と向き合ってか、
そう結局は自分なんですよね自分次第でその現実が変わるわけですので、このスピリチュアルを聞いている方にはぜひですね、今自分自身が本当に望んでいるのに実現していないのは、まずは決断しているかどうか決めてください。で本当のところ自分はどうしたいのっていうのを数回聞いてあげてください。そしてしたいならば一歩小さな行動でもいいんです。例えば本であれば一行目を書き始めるとかね、それとか本当に、なんかこう書くために何かしたらいいか、何をしたらいいのかなっていうところにいろいろあると思うんですよ。それこそたくさんそのライターのね、ライターになるコースをちょっとこうかじってみたりとかね、で、あこれすごい自分がこう相性がいいし、これを通してライターのコース中にその宿題で 自分の本を書き上げるとかいろいろ方法は本当にあるけど、やっぱりそれは一つの小さな行動が積み重なったのが一冊の本に私はなったんだな、なるんだなって思ってるんですね。だからまあ見事にそのされて、でもっとすごいなと思うのはやっぱり先がどうなるか分かんないのにあのサロンをね家で、
はい、
あのなんかサロンのスペースを作ったりとかね、
はい、
そのなんか計画性がないって人から見たら思うかもしれないけど、はい、でもやっちゃうんだよね、
はい、
そうなんです。今サロンは、京都のどこにあるんですか。
あの下鴨の
下鴨
あるところです。
下鴨にのあるところ、すごいな。
でも、まあ、ちょっと隠れ家で、はい、あのまあ、ご縁の
ある方、ご縁のある方の紹介制みたいなもんですね。
そうですね、はい、あの主婦もやってるので、
はい、
あのまあ、やっぱり自分中心でこう動きたいから、
はいはいはい、そうなんか、まあ、自分の、時間の、はい、ある限りの自分がこうこのサロンでこのこういうのをやって、はい、ちなみにどんなことをサロンではされてるんですか。
はい、あのまず心理カウンセリングと、
はい、
アイルベーダーのマッサージなんですけども、
はい、
一応6時間のコース。
6時間のコースって極上じゃないですか。本当に1日1人大事に関わる。
2日に1人
ね、
もうすごくやっぱ丁寧に自分がやりたいので。
すごいね。このそのね2日に1回ぐらいやってて、ね、
はい、
だからそんなたくさんの人をやるというよりは丁寧に1人の人がその6時間の中でクリアになる。これ絶対受けたいと思う人出てきますよね、これ聞いてる人ね。でも
ぜひ
ね受けていただきたいんですが、紹介制になりますので、どうやったら紹介してくれんやろなってなるけどね。それはどうしよう、私のところに問い合わせ来たら、
あ、じゃあ恵子さんから
私の紹介だっていうことで、
はい、
はい、じゃあ今日こ怖いよね、怖いよね、ザーって殺到しても2年待ちになる可能性があります、ね、それはでもご縁のものなのでね、
はい
はい、だからそれでね、まあ、私その子供さんがまあ育ったということもあるんだけれども、またそのシンガポールに13年ね住んでいた中で、まず日本に戻ってくるっていうことも結構な覚悟がいると思うんですよ。
もうすっごいそれはもう大変でした。残りたかったけども、
うん、そこのところが、
はい、
残ろうと思ったら多分残れるわけじゃないですか、それをあえて帰ってこようと思うのは何か自分の中で何があったんですか。
やっぱりあの旦那さんがもう年齢的にも72歳なんですけども、うんうん、はい、まあ、ちょっとお世話してあげたかったという気持ちと、うんうん、この自分の活動をやっぱり
日本のベースで、
はい、うん、でやっぱり今日ちょっと京都でもゆっくりしたかったので、
うん、はい、
京都の家 の、うん、あのキッチンからこう世界に発信していきたいなんてこう夢があるので、
その新しい夢がこう湧き上がった、
はい、
うん、いろんなこういう理由ああいう理由で理由もいっぱい言ってくれたけど、でもやっぱり京都が発信源にしたいということなんですね、
はい
はい、で私の気になるところはシンガポールの買ったマンションはそのまま置いてるんですか。
はい、
でそれは貸してるんですか。
あ、今貸してます。
あ、じゃあその収入もちゃんとね、で賢明ですよね。
なんかね、ありがたいことにうまくこうトントン
流れて、でも必要であればまあ売ることもできるだろうし、
はい、
多分売らないですよね。
ちょっとあそこになくなると
か。そう、だからそこはやっぱりすごい思い出の場所だし、またそのねタイミングが未来またねシンガポールに住むかもしれない。わからないですね。それは京都発信していろんなこう拠点がもしかしたら第二の拠点がまたシンガポールに両方行ったり来たりということも可能性もありますもんね。そういう可能性は開いたままにするっていうのは大事ですよねで、まあ、次にですねちょっとまた突っ込んだ質問になると思うんですけれども、
はい、
まあ、原因は、まあ、旦那さんが浮気してもうこの人とはもうねあのね、離婚するつもりでシンガポールに自分の夢を叶えに、まあ、出ていった。でもう実は離婚してないんですよ、しおちゃん。でここの時点で旦那さんのね今さっき言ったように旦那さんのお世話もしたくてとかあるわけなんですけど、きっと女性で結婚して子供がいて旦那さんが浮気して悩んでる人で結構たくさんいるんですけど、
はい、
そんな風に結構旦那さんを許してるじゃないですか、
はい、 はい、もう完全許してます
ね。完全許してるんですって、浮気してる旦那さんを、
はい、
あ、知ってるって現在進行形かどうか知りませんよ、それはもう謎にしておきますけど、あの一回じゃないですよね、でもね、その
あ
の、もう何回も何回も、うん、でそれで結構相談にね、私のところに行って、もうこうやって浮気が何回も何回も続いて、やめるやめるって言って、やめなくて、もう私はもう傷ついて、もう絶対この人ともう離婚しようと思ってるんですって来る方に、でもその離婚せずに人生は送れるんだっていう視点をね、それで全然幸せそうに自分の世界があるじゃないですか。そういう志保ちゃんだからこそ、はい、あの言えることってどんなことなのかなって聞いてみたいんですけど、
まず第2段階ありまして、
2段階あるそうですよ、うん、
で、まあ、まず1番目は離れてあの、はい、半年目ぐらいに、うん、あの旦那さんの存在がすごい大きくって、うん、あ、こんなに私のこの精神的な支えだったんだなっていうの、うん、まずありがたくて、
うん、
で、まあ、経済的にも、うん、まあこうね、十分こう支えてくれてるので、うん、こう経済的にもありがたいな、
うん、
って言ってもう感謝しかなかったんですよね、うん、そこはね、
その時にね、う
ん、でもそれで第一なんか許してたんですよ、
はい、まあ、そういうやっぱりその浮気という一点だけではなくて、うん、その本当にもっとトータル自分の人生でこの旦那さんはどうだっていうところを見たときに本当に感謝が湧いてきたし、すごい経済的にもちゃんとこうやって外国留学できるように支えてくれてて、もう私口から出てきそうになるぐらい、そういえば私思い出しちゃった5の数字が出てきて、あの支えてくれる金額が出てきたけど、これは言っちゃいけないんだよね、内緒だけど、内緒だけど、ああもう感謝に尽きないなと思いますよ。だから本当に要は支えっていうのは本当にしおちゃんと子供が本当に最高の人生を送るためにやっぱりそういう思いを持ってくれてたっていうのは伝わってきたということですよね。
そうですね、うん、やっぱちょっと一歩引いて
その見たら
見た時にね、うん、でもそれが外側の許してしかなく、
うん、それを外側の許してなんですね、
う
ん、はい、
で第2段階はこう旦那さんを理解したんですよ。
あ、いや、なかなか理解ね、難しいと思うけど、理解したっていうのは何が、なんでそんな理解できたんですか。
まずあのちょっと心理カウンセリングを、
はい、
あの学んでまして、
はい、
あの恵子さんのとこでもやってらっしゃったあれなんですけど、
はい
はいはいはい、まず旦那さんにはどんな思いがあるのかなって見た時に、あ、彼はなくす恐れの多い人なんだなと思ったんですよ、
うん、
っていうのは車だと1台では済まず、やっぱりあの常に3台ぐらいずっと自分の車を持っている、
はい、
うん、で家とかもこうなんか一軒じゃなんかこう気が済まず、やっぱりこう買いたいんですよね、家、
うんう
ん、まあコレクターなんですけども、うん、
コレクター、
コレクター、
はいはい、
でそれをこう深く掘り下げていくと、なくす恐れがあるからあのたくさん持ってないとダメ、そしたら女性も一緒で、旦那さんは私のことをこう愛しているから、こう例えば別れた時とか私が死んじゃった時とかに、
それから
そうそうそう傷つかないためにこう女性をやっぱりこうスペアを持っておく必要があるんだって
スペアをね、なるほどね、なんか掘り下げていくと、はい、そういう心、ね、心の状態が理解できたから、
はい、
あ、そしたらなるほどなって腑に落ちたんですね。
なんかこう丸ごと本当に子供、うん、自分の子供のように丸ごと彼をあのこう受け入れた時にもうなんか最大のこう許しが起きて、
うんうんうん、
もうなんか本当にもうあの絶対的信頼できる家族でしかなくなったんですよ。
なるほどね。
だから何をしてても、うん、こう旦那さんがハッピーだったらそれでいいし、うん、彼がハッピーだったらまた私のところにこうお金が入ってくじゃないですか
ハッピーが入ってくる
のねお金がねそしたら私もやっぱこうハッピーなんで、
うん、そういうことなんだね。いや、でもね、でも今こうやって笑って言えるの中には本当になんか長い年月の中のいろんな葛藤がね、はい、あった話も聞かせていただいたし、
はい、
ね、いやー、素晴らしい。その2段階の許しっていう段階ではやはりその、ね、まず表面的に許せて、その次にやっぱりなんか人間への理解、まあ、自分への理解も深まったと思うんですよね、
はい、
自分がなぜそのリアクションするかとかそう感じるかというともに相手への理解がそこまで可能であったっていうねことに対してはすごく私はなんか可能性を見出しましたね今日は。
本 当ですか、
はい、許しに関してもね、もしその今回このしおちゃんの話を聞いていただいて、その2段階の許しというところは結構ですね、もしかしたらこのね人生にね奇跡が起こる扉の魔法のそういうセッションもやってくれるわけですよね。
あ、はい、
ね、そういう中でもですね、実際に少しでも触れることができたりとか、あとはそのワークショップなどを通してもそういった自分を掘り下げていくっていうこともやるんですよね。
はい、はい、ちょっとこれから今お試しなんで、
お試しでね、
今まだちょっと募集
してないみたいだけど、なんかそういう中で今お試しでやってることがまたね、この京都中心に発信していく中の一つになるかなと思うんで、はい、今からちょっとね最後にこれからね子供さんがもう大学生になって、一人は下の子は高校生ですか。
下が、はい、高校生で来年大学生です。
もう来年大学生になるわけですよね。いよいよそのなんか自分自身がもっと自分のためにエネルギーを使えるような時代になってきたんですけれども、
はい、
これからのなんかビジョンをお聞かせいただけたらなと思うんですけど、
はい、もう、まあ、サロンも、まあ、少しずつ、まあ、ゆっくりも稼働はしてるんですけども、うん、まあ、コンサートでお客さんが来るようになり、うんうん、でワークショップも、まあ、定期的に、うん、やり、うん、 まあ、できれば2冊目
2冊目をね、
うん、はい、はい、出したいですね。
じゃあちょっとなんか、2冊目の本っていうのはどんな感じに今は感じてるんですか。どんな感じの本になっていくような、
はい、
1冊目これね、扉の魔法シリーズとかできるじゃないですか、はい、私から見たら、
扉の魔法で、ね、真の願望、本当は自分はこうしたいんだってい う、
うん、
こう真の願望を見つけるんですよ、
うん、
で2冊目が、うん、まあ、パンドラの箱って決めていて、
はいはい、
でそれで、なぜお金を持たないかっていう、お金を持たない理由、
うん、
だから夢が見つかったけども、やっぱお金がないと、うん、動けないじゃないですか、うん、何するにしても、うん、
はい、
そのためにお金を持つためのパンドラの箱なんですよ。
いいですね、お金持ちになるパンドラの箱。あ、パンドラの箱を開いてお金持ちになるみたいな。めっちゃおもろいよね。それ面白そう。なんか一見うってなるやん。パンドラの箱を開いたらもうどうしようもなくなるんじゃないかと思うけど、実はそのパンドラの箱の底の底には豊かな資源が湧いてくるような、そんなイメージが出てきましたよ。
そうなんです。面白い、もう何人かもやってるんですけど、はい、中に100万円の人、パンドラの箱の底に100万円の人もいれば、1億っていう人とか、
はい、
その人によっても金額のこの
差があるんですね。
ばらつきがすごいなと思って。
面白いですね、うん、いや、そんなのも実際に本にする前にいろいろワークを通して実験していただけたら嬉しいなと思います。
はい、
ね、
はい、やってます、はい、
で、まあ、本当にしおちゃんって私から見たらですね、本当にこう、いろんな人生に、まあ、苦労をね、若い時からしてたのを知ってるんですね。お母さんが亡くなったりとかね、そういう思いもいらない形で、それとかやっぱり、自分一人でなんか孤独な、ね、こう人生を生きるんじゃないかと思ってた時代もあっただろうし、で旦那さんにも出会ってもういっぱい喧嘩話も聞きました。だけどね、それでもこう切り離さない、要は自分を切り離さずにやっぱり、決断を通して決めて行動を取り、そしてまた立ち止まってこういろんな落ち込んだこともあって、それも見てきたんですよ。それでもこうなんか生きる力というか、それはやっぱり決断力なんですね。私見てたらやっぱり決めた時にやっぱりいろんなことが動いてきたわけだから、本当に今日はね、このスピリッチのゲストになってもらって、今の時点でなんか自分がもう一つ行動に移せないとか悩んでたりとか、もう先が見えない、不安だとか、ご主人の浮気とかね、はい、これがどうしよう、その方々に本当に今日のしおちゃんの人生のお話を通してこうエッセンスを受け取って、ぜひぜひ自分はどうしたいか決断をして、そして行動に移してみたら新しい世界が見えてくるなと私は思いました。はい、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の放送はいかがでしたか。この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは